それでは、はい、私は明日のことは何にも賛美しましょう。見えない。
私は明日のことは何にもわからないけれど、恐れはしない。イエスの言葉を
曲、主は今生きておられる、賛美しましょう。
主イエスは我が種、十字架にかけられ
それでは聖書をお開きください。今日の聖書箇所は使徒の働きの19章から御言葉を見てまいります。今日はですね、使徒の働き19章からですね、御言葉を見てまいりたいと思いますけども、あれ待ってるのっけ、先生、実は私たちはですね、使徒の働きの18章から御言葉を見てまいりましたけども、今日は使徒の働きのこの19章から御言葉を見てまいりたいと思います。でここで先週18章の後半の部分ですね、アポロという人がですね、このエペソに来て、そしてこの旧約聖書のことはすごいよく分かっとって、そして聖書にすごいよく分かってたんですけども、新約聖書って言いますかね、まだこの時代まだ聖書書かれてませんので、新約聖書の要するにキリストの復活、十字架と復活について詳しく知らなかったわけですね。でそれで分からなかったから、このアクラとプリスキラですねがもっと正確に教えてあげたわけですね、このアポロに。でちょうど入れ替えみたいな感じですかね、よくわかんないですけども、19章の最初から、アポロがコリントにいた間、パウロは奥地を通ってエペソに来たとありますように、今度はパウロがですね、コリント、エペソに来たわけですね、そしてそこでこのアポロから死を信じた12人の人たちに会ったわけですね。今日はその部分から御言葉を見てまいりたいと思います。それでは一節からお読みします。アポロがコリントにいた間、パウロは奥地を通ってエペソに来た。そして幾人かの弟子に出会って、信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えた。ではどんなバプテスマを受けたのですかと言うと、ヨハネのバプテスマですと答えた。そこでパウロは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて、悔い改めのバプテスマを授けたのですと言った。これを聞いたその人々は、主イエスの御名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置いたとき、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり予言をしたりした。その人々は皆で12人ほどであった。それからパウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて彼らを説得しようと努めた。しかし、ある者たちが心を固くなにして聞き入れず、改宗の前でこの道を罵ったので、パウロは彼らから身を引き、弟子たちも退かせて、毎日ツラノの行動で論じた。これが2年の間続いたので、アジアに住む者は皆、ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。パウロは身につけている手ぬぐいや、前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り、悪霊は出ていった。ところが諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちも試して 悪霊に憑かれている者たちに向かって主イエスの御名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。そういうことをしたのはユダヤの祭司長スケワという 人の7人の息子たちであった。すると悪霊が答えて、自分はイエスを知っているしパウロもよく知っているけれど、お前たちは何者だと言って、そして悪霊に憑かれている人々は彼らに飛びかかり、2人の者を押さえつけて皆を打ちまかしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家を逃げ出した。このことがエピソに住むユダヤ人とギリシャ人の全部に知れ渡ったので、皆恐れを感じて主イエスの皆を崇めるようになった。そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。また魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて皆の前で焼き捨てた。その物の値段を合計してみると銀貨5万枚になった。こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。これらのことが一段落すると、パウロは御霊の示す使によりマケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。そこで自分に仕えている者の中からテモテとエラストの2人をマケドニアに送り出したが、パウロ自身はなおしばらくアジアにとどまっていた。その頃この道のことからただならぬ騒動が持ち上がった。それというのはデメテリオという銀細工人がいて、銀でアルテミス神殿の模型を作り、職人たちにかなりの収入を得させていたが、彼がその職人たちや同業の者たちをも集めてこう言ったからである。皆さんご存知のように、私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。ところが皆さんも見ているし聞いてもいるように、あのパウロが手で作ったものなど神ではないと言って、エペソばかりかほとんどアジア全体にわたって大勢の人々を説き伏せ迷わせているのです。これでは私たちのこの仕事も信用を失う危険があるばかりか、大女神アルテミスの神殿も顧みられなくなり、全アジア全世界の拝むこの大女神のご意向も地に落ちてしまいそうです。そう聞いて彼らは大いに怒り、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫び、始めた。そして町中が大騒ぎになり、人々はパウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、示談となって劇場へなだれ込んだ。パウロはその集団の中へ入っていこうとしたが、弟子たちがそうさせなかった。アジア州の高官でパウロの友人である人たちも彼に使いを送って劇場に入らないように頼んだ。ところで集会は混乱状態に陥り、大多数もの者はなぜ集まったのかさえも知らなかったので、ある者はこのことを叫び、他の者は別のことを叫んでいた。ユダヤ人たちがアレキサンデルというものを前に押し出したので、群衆の中のある人たちが彼を促すと、彼は手を振って回収に弁明しようとした。しかし彼がユダヤ人だと分かると、皆の者が一斉に声を上げ、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと2時間ばかりも叫び続けた。町の書記役は群衆を押し沈めてこう言った。エペソの町が大女神アルテミスと天から下ったその 御神体との守護者であることを知らない者が一体いるでしょうか。これは否定できない事実ですから、皆さんは静かにして軽はずみなことはしないようにしなければなりません。いけません。皆さんがここに引き連れてきたの、来たこの人たちは、宮を汚したものでもなく、私たちの女神をそしったものでもないのです。それでもしデメテリオとその仲間の職人たちが誰かに文句があるのなら、裁判の日があるし、地方総督もたちもいることですから、互いに訴え出たらよいのです。もしあなた方にこれ以上何か要求することがあるなら、正式の議会で決めてもらわなければいけません。今日の事件については正当な理由がないのですから、訟状罪に問われる恐れがあります。その点に関しては私たちはこの騒動の弁護はできません。こう言ってその集まりを解散させたとありますね。今日はですね、ここから御言葉を見てまいりたいと思いますけども、ここでですね、パウロは、入ってるのかな、これマイク入ってる？
入ってる？音がちっちゃいよね。ね、ちっちゃいよね、だいぶ。
あれ？
まあいいっすわ。
あ。入ってるみたいですけどね。ここでですね、アポロがコリントにいた間と、まあアポロっていう方がですね、コリントに行ってる間にこのパウロがここに来たわけですね。エペソに来て、でこのアポロという人は旧約聖書しか分かりませんでした。ですからパウロはこの12人の人に会った時にですね、なんか違和感を感じたわけですね。すごいなんかバプテスマを受けたみたいだけど、どうやって受けたの、聞いてみたわけですね。聖霊は受けましたか。そしたら聖霊受けてません。じゃあどういうバプテスマを受けたんですかって聞いたら、ヨハネのバプテスマっていうんですね。ヨハネはバプテスマは悔い改めのバプテスマですよね。キリストのバプテスマじゃないんです。だからキリストの十字架のことについて話をして、そしてキリストが3日目に生きてよみがえったこと、そしてこのキリストの十字架の血によって罪が洗われるということですね。そしてそれを信じて歩むことがとても大切ですよということで、主イエスキリストの御名によってバプテスマを受けて、そしてパウロが彼らの上の手に置いた 手を置いた時、聖霊が望まれたとあるわけですね。ですから彼らはこの旧約聖書のことは知ってましたけども、この新約聖書のキリストが生きてよみがえったことっていうのは、まあ、聞いてはいたんだけど、それを信じてなかったっていうことですよね。多分ね、まだ聞いてもなかったかもしれないですね。ですから正確にパウロはこのイエス様のことを伝えて、そして要するに聖霊を受けた。聖霊を受けなければ救われてないということですね。要するに聖霊を受けるということは、要するに私たちの魂が生きて、キリストの命によって生きる、新しく生きる、ボーンアンゲイクリスチャン、ね、新しく生まれるっていうことです。でこれがとても重要なことだったわけですね。これがされてなかったということで、パウロはもっと正確に言ったわけです。そして彼らの上に手を置いた時に聖霊が望まれたとありますね。まあ下ったということなんですけども、この手を置く行為っていうのは、まあすごい重要っていうわけではないです、ね、でもこれは手を置くことによって、そのパウロが権威を 持って神様の権威を持ってその行為を行ったということはそれで分かりますよね。でそしてこのパウロはユダヤ人の街道に入って3ヶ月の間大胆に語って、神の国について論じて、説得しようとしたわけなんですけども、ある者たちが心を堅くなにして聞き入れず、改宗の前でこの道を罵ったので、まあ、キリストの道を罵ったので、ね、パウロは彼らから身を引いて弟子たちを退かせて、毎日今度はツラノの行動というところですね、ツラノさんが持っている行動に行って、イエス様のことを伝えるような、それまではユダヤ人のところでね、街道で話してたんだけど、でユダヤ人にも分かるようにと思って話したんですけども、悪い人がいてキリストの道を閉ざされてしまうということですね。話さないように、もう出てけっていうことですね。でツラノの行動で、2年間の間もうイエス様のことを話したわけです。でそれでまあこうパウロからギリシャ人もユダヤ人もイエス様のことを聞くことになった、ほぼこのエペソの人たち全員ということですね。ですからまあ、ここでパウロの身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てると、本当に病気も治って、そして悪霊も出ていった、これ本当なことだと思いますね。神様にあってはそれはなされます。そして、諸国を巡回しているユダヤ人の魔除けの祈祷師がの子供で、その悪い、ね、悪霊に試しに行ったわけです、ね、悪霊を出てけ、キリストの皆によって、パウロの述べているキリストによってって言ったら、かえって悪霊に憑かれた者はその者たちを襲って、そして身ぐるみを剥がして恥ずかしめてしまったということですね。そして傷を負ってそこから逃げ出した、もう裸になって逃げてきたというのは大変なことですね。ですから大変な目に遭ったわけです。そしてここのエピソードというのは本当に悪い町で、魔術とかそういうのがすごい多い町だったわけですね。で魔術を行っている者が、そしてその書物を抱えてやってきてですね、もうその多くの書物を合算してみると銀貨5万枚になったっていうことですから、すごいたくさんの量の、なんですかね、そういう悪霊を追い出したりとか、そういうののなんかそういう書物があったわけですね。それをみんな焼き捨てたわけです。でこのエペソに住む人たちもユダヤ人もギリシャ人もですね、この悪霊に憑かれた事件を知ってですね、悪霊に襲われてしまった、裸になって逃げてってしまった、その事件を聞いてみんな恐れて主イエスの皆を崇めるようになったということですね。そしてこのイエス様のことがますます広まっていった。そしてパウロはまあこのマケドニアとアカヤを通ってエルサレムへ戻って、そしてからローマを行くっていうことは言ってたわけですけども、なおも、ここに留まってですね、テモテとエラストの2人をマケドニアに使わして、その間、もうちょっとですね、このエペソに留まっていたんですけども、その頃に、ただならぬ騒動が持ち上がったということですね。銀細工人、要するに、まあ、日本で言えば仏壇作るような人たちですね。仏壇作りをやってる人たちがパウロをですね、言ってること、 こんなこと言われちゃったら私たちの商売上がったりだ、仏像も作れないしどうするんだっていうことですね。銀細工職人アルテミオっていうこの神様のね、アルテミスの神殿で模型を作って、銀のそれあの模型を作って、それで収入を得てた人たちですね。でそして群衆の前で言ったわけです、それを。そしたら群衆の人たちはもう偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫び続けて劇場になだれ込んできたと。それをもうずっと2時間ぐらいもうあのなんていうんですか、もう言い続けて叫び続けていたわけで、そしてなんとかまあ町の役人の人たちがもうこんなことやったら捕まりますよ、ね、騒浄罪っていう罪がありますんで、もう騒がした、町をそういうふうに大変なことにしたということで、あの捕まりますよということで、やっとようやくみんな町の人たちは出ていったわけですけども、このエペソという町はもう今現在ない町になっております。そしてこのアルテミスの神殿も全くありません、ただ残ったのはこのキリスト教会だけが今もあるわけですね。エペソっていう町もなくなりましたし、ね、そしてこのアルテミスの神様も神殿とかもありません、ね、ですから神様のに従って歩んだ人たちが多くいたということですね。でもパウロはここで2年ほどとどまって話したりいろいろしましたけど、その後エペソ人への手紙っていうのを見ていただければわかると思いますけどもね、ユダヤ教がすごく強くてですね、旧約聖書のこのことを守って歩かなければならないとかっていう人たちも出てきたりして、そしてパウロはまた手紙を送らなければならなかったということで、本当にあのユダヤ人たちの教えというのが非常に強い町であって、その教会でもユダヤ教の影響というのは非常に大きくてですね、パウロは何度も何度もこのイエス様のことを伝えたんですけども、それじゃ全然足りなかったということですね。2年ぐらいいて伝えたわけなんですけども、それでもやっぱり分からん人は分からんですよね。いつまでたっても変わらない人は変わらないわけです。で私たちは、ね、このことを事例にですね見ていただければ分かると思いますけど、今日は私たちはね、このスクリーン、下のスクリーンから今度上のスクリーンに、天井の方でスクリーンじゃないですけど上の方に向けてやってみましたよね、試しに。それもあこういうやり方もあるんだっていうのは分かれば、ああこういうふうにもできるんだなっていうのも分かりますけども、で私たちも旧約聖書だけしか知らなかったらイエス様のことも知らないで、そして聖霊によって満たされることも知らなければね、その方法があるんだっていうことも分からなければキリストを信じて救われることなんてないわけです、ね、神様が与えてくださったこの道、キリストの道を正確に知って、そして日々聖霊によって教えられていくことがいかに重要であるかということがこのことからも分かると思います、ね、自分の教え悟りに従ってはならないということですね。ですから私たちは死ぬ間際までやっぱりこの新しい命を受けて歩んだら、そこで十分として満足することなく、もっと神様のことを知るようにですね、私たちは祈り、そして神様によって御言葉を聞き、そして私たちは日々の生活においていつも主にあって歩んでいく、信仰によって歩んでいくというのがいかに重要であるかということが分かります、ね、もうたまに私たちの近所をですね、あの新城の方からわざわざ遠くからですね車に乗ってですね、イエス様は3日目に生きてよみがえりましたとかって言って車で放送で来るんですよ、ね、私たちもそういうふうに 放送でちょっと流しただけじゃ、福音なんてそんなちょっとやったぐらいで伝わってるわけじゃないんです、ね、もう2年もいてもパウロはこう言ってもそれでもまだまだあのイエス様のことがわからない人たち、キリストによって改心悔い改めて歩んでいるようでまだまだそれで理解が不十分な人たちっていうのがたくさんいたわけです。でパウロでさえもそう、あのパウロが2年いてもこのような状態があったわけですから、ね、ですから本当に私たちっていうのはあのいかに神様から離れていて愚かなものであるかっていうことがね、このことからはもう分かると思います、ね、そしてこの銀座100人の人たちもう結局のところ仕事はなくなりましたよね。エペソっていう町なくなりましたから、この仏日本だって同じです。もちろんこのイエス様のことをどんどんどんどん伝えていけばその後仏教もなくなるかもしれない。もちろん日本って国自体がなくなるっていうこともありえますよね。もうどんどん人口が減ってってね、人口が減ってます今日本がね、じゃあもう日本っていう国もう続けることできないですから、じゃあ中国が代わりにやってあげましょう。で中国の政府になっちゃうってことだってあります、ね、もしくはアメリカの政府がこっちにやってきて、アメリカここはアメリカの合衆国ですね、なっちゃうかもしれないね。トランプさんだったらやりかねないですけどね、簡単にやっちゃいそうな感じですけど、まあ日本はもういいじゃん、アメリカにしちゃえ。お前とこの間カナダはアメリカだって言ってましたよね。トランプさんだったらやりかねないですけどね、まあ日本もそのうちアメリカ合衆国みたいな感じになっちゃえばもうここの一つの州ですよね。もう敗戦国ですから、ね、天皇なんかいらないわけです。もうどっか行ってもらっていいよ言われればもうなくなっちゃう。仏像もお寺も神社も必要ないわけで、ね、エペソがそういう町だったわけで、すごい偶像がたくさんあって悪い魔術とかがたくさんあった町、そっから改心する人がたくさん起こされたわけですけどもね、今はそのエペソって町もないですし神殿もないですし、ね、あの銀座行くの仕事もなくなりました。でも私たちは神様に会ってこのキリストの歩み、ね、それ周りはどうなろうか分かりません。私たちの常識で考えたらどうなってるか分かりません、ね、私たちがここ住み始めた時はそこのマックスバリューなかったですからね。そこ日進坊の工場だったんです、ね、でシミオンソン先生が来られた時にメッセージでね、あのバスあのどっかの教会の先生がうちの教会の前にバスが来るようになるといいなと思って祈ったそうです、ね、そして祈ったらバス停ができて、その後そして教会の前に教会の人たちがキリストを信じた人たちがそのバスに乗って来れるようになったっていうメッセージをされます。でその時にシメオンソン先生と私たち一緒に祈りましたよね。私たちも祈って、で私たちの教会もそのようなバス停っていうか、まあこの地域がねイエス様を信じる人たちが多く起こされるように町も変わりますように祈ったら、そこマックス場所になりましたよね。でそしてそっちの奥は今度カインズができる、でその奥には今度元気だかなんだかっていうお店ができる、ね、町が変わっちゃうとだいぶ変わりますよね。で富岡先生っていうバングラデシュの先生もね、医療伝道でバングラデシュの働きしてる時に最初何もなかったとそうです、その地域でも医療伝道をすることによってその地域周辺に町ができていった、ね、やっぱり神様にあって何でもなされていくんではないでしょうかね。誠の神様、イエス様は誠の神様ですから、 そのようになっていくわけ、ね、私たちにはどうすることはできません。でも神様がそれを成して遂げてください。ですから私たちは本当に主に従って歩んでいくということがいかに重要であるかということを、このことからですね、分かるんではないかなと思いますね。それではお祈りを持って言葉を閉じたいと思います。天の神様、今日の御言葉ありがとうございます。どうぞ私たち一人一人があなたに会って、主に従って歩んでいくことができますように、どうぞ覚えてください。この時を感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。それでは最後に賛美したいと思います。それでは、ああ御神よ、皆褒めよ、前節賛美しましょう。どうぞお立ちください。今日の御言葉ありがとうございます。どうぞ私たち一人一人があなたに会って、しっかりと信仰の歩みをしていくことができますようにお願いいたします。日々主が導いてくださっていることに感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。どうぞお座りください。